休憩前に引き続き委員会を再開いたします。お分かりいたします。松林健二さんに、すいません、この際出頭拒否に対する認定の件を議題といたします。議長から松林健二さんに対し11月28日の本委員会に証人として出頭するよう通知いたしましたところ、当日午前中は栄村長との懇談会のため、また午後は組合交渉のため出頭できないとの通知があり、再三にわたり出頭要請いたしましたが出頭いただけませんでした。お分かりいたします。松林健二さんについては正当な理由がなく出頭しないものと認定するに賛成の委員の挙手を求めます。はい、挙手多数と認め、松林健二さんについては正当な理由がなく出頭しないものと認定いたしました。次に辰木康之さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人辰木康之さんから証言を行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認め許可することに決定いたしました。次に証人辰木康之さんから証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音について撮影は広報からのみにお願いしますとの申し出がありましたので、報道の皆様にも特段のご配慮をお願いし、証人の撮影にあたっては背中広報からのみとしていただくようお願いいたします。これより証人辰木康之さんの入室を求めます。辰木康之証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず再度本委員会のためにご出席をいただき誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚く御礼を申し上げますとともに、調査のためにご協力いただくようお願いする次第であります。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順応されることになっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。すなわち証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の親族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護人、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、指導、もしくは最初の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上すった事実であって、目視すべきものについて尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。それ以外には、証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、 証人に証言を求める場合には、宣誓させなければならないことになっています。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の親族もしくは、証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係がある事項につき、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外には、拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が、虚偽の真実をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることになっています。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立願います。さつき安市証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月17日、たつき安市。
ご着席願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、着席のままで結構でありますが、お答えの際は、起立して発言を願います。これより、たつき安市証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねします。その後、各委員から尋問になることに、しておきます。まず、たつき安市証人にお尋ねいたします。あなたは、たつき安市さんですか？
はい、その通りです。
現在の役職名、生年月日をお述べください。
役職名は、県計量検定所、実さんでございます。生年月日は昭和21年2月24日でございます。
私からの尋問は以上であります。この際、さつき安市さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。さつき安市証人。
本日の証言にあたりまして、一部新しい事実が出てまいりまして、私の方から証言の訂正のお願いを申し上げた次第でございます。まあ、このような機会をいただきまして、大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。それではまず訂正の証言のその内容でございますけれども、私はまあこれまで百姓委員会で、いわゆる働きかけ文書の施行会について、岡部秀典氏から、まあ、電話をなしまして、まあ、初めて、話をしたのが平成15年10月9日の午前中ということで、証言をしてまいりました。ところがこの日、私は午前、小布施町役場へ出張していることが、思い出しまして、午前9時15分頃から午前11時50分頃までの間、県庁内にはおらなかったことを思い出したわけでございます。これは、その時の松野課長補佐のスケジュールメモ、並びに11月5日付の部長レク用の月次度課の文書の中にもありまして、そのことは明らかでございます。それからまたこの出張していることが明らかになったことの他に、 岡部氏から知事に宛てたメールが2通、それから宮津さんから知事に宛てたメール、これも出てまいりまして、このことから証言の訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。事実でございますけれども、岡部氏から電話がありまして、最初に話をしたのは10月の8日でございます。それから岡部氏から文書の回収、いや他の職員からの文書の回収をし、そのメモを察知するようにと指示を受けたのは10月の9日でございます。10月9日の午前11時50分に指示に宛てた岡部秀則氏のメールに、辰木課長さんは午前中出張とのことです。お昼になって、再度課長として決断するよう促しますとあります。これはメールを送る以前に私に決断をしたことがあるという事実、これを意味しているはずでございます。また10月9日の午後1時31分の指示に宛てた岡部氏のメールの中に、辰木課長さんに再度来ていただきまして、課長自体がしっかり方針を出して早急に処理をするよう指示しました。コピー等は確認して回収し処分することということが書かれてあります。この、まあ、メールが送付された時点で、すでに、メモを回収して破棄をすることの指示がされていたということが理解できます。加えて9日の午前8時52分に指示に宛てた宮津さんのメールの岡部さんが対応していますので、追って報告があると思いますとあります。これも端的に申しまして、岡部氏が8日から文書非公開について動いていたという裏付けをしているものと思われます。で、岡部氏との最初の話の中で、公文書には当たらないのではないかと強く言われ、このことを下水道課職員に説明し、理解を得るよう指示をされました。この指示に従って説明はしましたが、理解が得られなかったことから、その日、その後2回以上、岡部氏に相談に行っております。ということを記憶しております。で、最後の相談は、午後5時15分を過ぎてたという記憶も残っております。また、このことがあった翌日に、岡部氏に相談に行ったときには、これではダメだと言われまして、文書学士課へ、紹介に参りまして、その結果、公文書には当たらない旨の回答を得ました。それで、その後すぐ、経営戦略局の会議室へ戻りまして、岡部氏から、他の職員個々に説明をし、した上でメモを回収し、そのメモを破棄しなさいという指示を受けたことを記憶しております。以上、このような3通のメールと、それから私の記憶とを総合的に判断いたしますと、岡部氏から最初に公文書には当たらないのではないかと、強く指示をされたのは10月8日しかありえません。また、メモの回収と破棄の指示はメールにあります通り10月9日でございます。このことの私の記憶が、特に今20でございますけれども、抜け落ちていた中で、指摘メモだと、する私への指示、これが9日の 午前9時28分に知事からメールが転送された後に、私の方にそういう指示がされたという証言が正しいものと思い、岡部氏の証言が正しいものと思い込んで、このことに引きずられて、岡部氏に合わせる形で証言をしてまいりました。その結果、8日と9日の日付が1日ずれてしまっておりました。で、改めて、記憶を掘り起こしてみますと、やはり2月14日と2月17日の総務委員会での私の証言が正しいということをこの場で改めて証明をさせていただきます。つまり、10月4日に岡部氏から指示を受けて、公文書にはならない旨の、他の職員に説明し、その説明によって、下水道課が、課の中が騒然となったという経過が事実でございます。私はあの文書は当初から指摘メモと考えておりましたし、メモの中身におきましても、あまりは問題のならないというふうに認識をして、考えておったんですけれども、岡部参事からは、この文書は出すのはまずいよというような指摘を受けてた記憶がありまして、この指摘に従って、私はまずいから出さないというような発言に至ったわけでございます。あと、すいませんが、証言のこのようなふうにですね、日付がずれてしまったために、証言の訂正箇所がかなり出てまいります。で、簡単に申し上げますと、まず、岡部参事から電話が来たのが、10月9日という証言をしておったのがですね、4回ございまして、これは10月の8日の、8日に変更をさせていただきたいと思います。それから、岡部参事から公文書にならない旨、課の職員に理解を得るよう指示され、私が説明したところを騒然となったということでございますが、それまでは、騒然となったのが8日でございまして、当初の説明はですね、8日の日に騒然となったんだけども、その後、9日の日に岡部さんから連絡して、というような説明をいたしましたが、そうではなくて、岡部さんからの公務員書にならない旨の説明を課の職員にして、それによってですね、課の中が騒然となったということで、その辺の岡部幹事の方からの指示が最初で、その次が下水道課の中が騒然としたという順序に、訂正をお願いしたいと思います。これが、これもですね、全部6箇所が訂正になります。それから、10月の8日の日にですね、相談したのは誰かというふうに聞かれまして、その時は、まあ、管理課長さんに、まあ、1回か2回かっていう、1回か2回っていうふうに、回答をしておりましたけども、これも、違っておりまして、管理課長さんは、まあ、大体1回という記憶がありますけども、岡部参事につきましては3回以上相談したということに訂正をお願いいたします。これも全部で3箇所の訂正になります。それから、文書学士課へ、まあ、紹介に企画というものも、これも10月の10日という証言をしてまいりましたけども、これは、正しくは10月の9日に変更をお願いしたいと思います。これがですね、全部7箇所の証言の訂正になります。それから、席を外し、10月の8日の日にですね、下水道課の職員から、まあ私が2回席を外したという証言があったんですが、それは何のためかということで、場合によってはその管理課長さんの相談ということと、それから場合によっては私のトイレが何か行ったんではないかという回答をいたしましたけども、それもですね、これは岡部参事のところへ相談に行ったこととか、あるいは管理課長さんの方へ相談に行ったということで内容の訂正をお願いしたいと思います。以上でございます。
はい。今、お聞きの通りの草原の訂正の草原があったわけでございますが、委員閣議から発言はございますか？はい。以上で、各地安井議長に対する尋問は終了いたしました。総務におかれましては、お忙しい中、再度お越しいただき、ありがとうございました。ご退席されて結構でございます。ここで、議事の都合により、4時まで休憩いたします。